方的にも熱くですね、お友達はですね、最後の賛美を下げていました。本当にお祈りを感謝します。そして先ほども私が下げた賛美、まさに今日のですね、テーマにも関わっていますが、安息という賛美はどうだったでしょうかね。私は最初一番、この賛美を下げた時は感動しました。何も捧げるものがなかったとしてもですね、私はすぐに目の前にあるものが何かを見てしまうんですけども、この命、私のすべて捧げます。まさにその視点ですよね、聖書を言ってるのはですね、何か持ってるものをね、私たちがあるかどうかではないんですよ。ね、まさにそのことを旧約聖書も新約聖書もですね、一貫して教えているわけですね。有名なところに、あなたの体を生きた清いそのものとして捧げなさい。これこそ霊的な礼拝ですと。ローマ書12章にあるように、でそのことをですね、同じスピリット同じ視点を見て、この旧約聖書に書かれている特に有名なマラキ3章ですね、ここから私たちは今日ですね、神様から語りたいと願っています。まずですね、今日のテーマは天の窓が開いて座る祝福ですね。皆さん聞きますが、祝福を受けたいですか？
アメン。
ねえ、もう祝福っていう言葉自体もね、よくわかんないっていうふうによく言われるんですけどね。これは、まあ、いろいろ、言い方あるんですけども、これはですね、まあ、いつもどんな時でも、イエス様、神様は共にいてくださるということ。これをですね、感じることができるということです。で、これは絶対お金では決して買えませんしね。本当にですね、私たちが愛されている実感をどんな時でも持つことができる、ね、そして私たちがごめんなさいと言えば、それ以上また責められて、あ、言わんかったらよかったという世界ではなくて、悔い改めたら必ず神様は許してくださるということですよ。先週お伺いしましたね、あの放蕩息子の神様が共にくださるということ、それをですね、いつでも体験することができる、これを祝福というわけです。神様がともにおられる祝福、まあ、そういう意味では皆さん欲しいですか？ね、欲しいですよね。まあ、この言葉だけを叫んでね、言うのってなんかちょっとやばい感じをしますよね。なんかどっかの怪しい信仰宗教でありましたけどね。そうじゃないですよね。ちゃんと意味がありますから。聖書から取ってますから、みんなほとんどの信仰宗教はですね。なぜこういうことを言われているのかってことを私はしっかりと受け取る必要があります。で、今日はですね、まず、このところに、神様は一節で、見よ、私は私の、使いを使わすというふうに言われています。で、このですね、第3で私の使者とありますが、これはヘブル語でマラキですね。主の前に道を整える主の使者ということです。つまりですね、当時、神様を恐れず信頼できない、そういう祭司と、そしてそうじゃなくて主を恐れて歩んでいこうという祭司と2種類ですね、いたという状況だったんですね。で、祭司は私たち今の時代、新約時代においては私たちがみんな祭司ですよね。本来は神様の前に立つことすら許されなかった私たちが、イエス様の十字架と復活を信じることを通して神様と交わることが許されるものとなったんですよね。それで祭司ね、まあ、万人祭司ということを聞いたことがあるでしょう。御言葉のみ、聖書のみ、そして信仰のみ、そして万人祭司、あのマルチン・ルターを通して、当時特権階級の一部の人しか聖書が読めなかったね。ローマカトリック、そうではないと。お金を払ったら罪が許される、そんなことありえないと。ね、そうですよ、皆さん。お金を払って罪が許されたら、お金をたくさん払った人の方が罪が許される度合いが大きくなりますからね。そうじゃありません。十字架の、また復活のその罪の許しは完全完璧なので、許されない罪は一つもないということですね。そのイエス様によって私たちは神の前にこのように出ることができるようになった。この礼拝をね、捧げることができること自体も恵みなんですよ。そのこともね、私が覚えたい。でも当時はですね、そういう中でも神様を信じてもどんな意味があるのかね、益になるのかというですね、そういうふうな思いを持った人がいたんです。これは14節にこうありますよね。ちょっと14節見てください。3章14節に、あなた方は言う、神に仕えるのは無駄だ、神の戒を守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろうと。まあ言われればですね、神様ね、イエス様って信じても何の得になるのかね、時間は取られね、労力取られ、 年齢とふさわしくないようなこの遊びをしながらヘトヘトなって、でそういう人に見たらね、本当に納得もないってなるかもしれません。でもそれに勝る神様をリアルに体験できる、そして本来自分がなぜ生きているのか、本当の幸せを体感できる、まさにそういう網だよということを言われているんですね。もともと私たちは神のもとに、神によって作られたにもかかわらず、神から離れ自分中心に自分の、つまり善と悪、自分の得か損か、自分の益になるかという価値観で生きようとしている、これを罪の歩みと言いますよね。それを神様はそうではなくて、あなたの基準、肉の価値観ではなくて、この世の価値観ではなくて、神様の基準で生きることが本当の幸せなんだということを言われているんですね。そのことをしていくために私たちは捧げるということを言われている、そのことをね覚えたいと思うんですね。このマルコを通して神様はそのようなですね、祭司なんだけども神様を恐れない、でですね、この7節見てください。7節読みましょう、皆さんで3、はい。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れそれを守らなかった、私を、そうすれば私もあなた方に帰る、万軍の主は言われる、しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは帰ろうかと。はい、そうです、神様はね、私に帰れって言われてるんですよ。皆さんどうですか、これはね、今やっぱ悔い改めたら許されますっていうことです。で、私に戻ってきなさいっていうふうに言われてるんですよ。皆さんはそういうふうに言われてるものとして何と答えますか。わかりました、はいっていうものでしょうか。でもね、カエルは何て言ったんでしょうか。どのようにして私たちは帰ろうかって言ったんですよ。つまりですね、カエルはいわゆる帰り方がもう分からなくなってしまっていたということです。つまり霊的に鈍くなってしまうと、どうやって悔い改めたらいいか分からなくなるんですよ。皆さんどうですか、そんなふうになりたくないですよね。で、そこで神様は具体的に、まあ、有名なあの盗みを働いているとかですね、で有名なこの10節のことをこの文脈で語られたんです。だからですね、あのここだけ取ると何かもうルール、立法ね、自分の事件金みたいな、そこだけが浮き立ってしまうんです。で、聖書何度も言いますように、文脈で読まないと勘違いするし、いや勘違いどころか一節だけから取り立てて異端が生まれてくるんですね。このことを私はもう一度覚えましょう。ね、じゃあこの十分の一に続いていくこの文脈はどういう意味なのかということですが、まずですね、悔い改め方が分からなかったんです。どうやって帰ったらいいか分からなかったんです。で、それに対して神様は、まずあなたは8節で、人は神のものを盗むことができるだろうか、だからあなた方は私のものを盗んでいる、しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと、十分の一と法の物において9節では、あなた方は甚だしく呪われている、あなた方は私のものを盗んでいる、この民のすべてが盗んでいると、ね、つまりね、神様はこの祭司ですよ、2つに対して盗人だって言われたんですよ。泥棒って、皆さんどうですか、神様から泥棒と言われた人がいたんです。言われたくないんじゃないですかね。で、これはですね、聖書全体が教えているように、まず一つはそのような鈍くなっている人たちに対して気づきを与えるための神様独特のこれ言い回しですね。イエス様もこれされてますよね。イエス様の皆さん、あの言い方って結構厳しいのご存知ですか。マムシの末とかね、あのこれ今の日本語であんまり全然つかないですけども、とか前もから言ってますように、あのイスカリオテってユダが悔い改める最後のチャンスをね持てるようにということで、そんなものは生まれてこなかった方が良かったんですっていうね、もう本当に否定的なことを言われる。でもあれは悔い改めを最後の最後までこの願っておられた愛が裏打ちされている言葉ですよね。ここもそうです。あなたは盗んでいると、つまりこの視点はですね、人間第一の視点であればわからないんです、ね、どうですか、皆さんの視点はどうですか。私のものは私のもの、あなたのものも私のものみたいな視点がもしあればね、で全てのものは私のものになればいいなって、ね、あのなんかあの こうかっこいい車ねえ、ようやく手に入れたけども、横を信号待ちになったらもっとかっこいい車があった、あれ欲しいなって。私の欲は再現がありませんね。だから全部自分になればいいなと思う、そういう私たちは欲がある。まさに自分中心、自分を神とする視点はそうですよね。自分の命は自分のものというふうにみんな思うんじゃないですか。皆さんどうですか。私はイエスと出会う前は、まあ自分の命を大切にするということはもちろん言われてきました、道徳の授業とかで、ね、でもまあ親からもらった命というところで大切にっていう視点だったんですよ。神なき歩み価値観ってそうじゃないでしょうかね。でも聖書はっきりと言います、あなたを作ったのは私だよと。神が、天と地を作った神様が、他の動物は全く違って人間だけが神の形に似せてあなたを作ったんだと言われたんですよ。だからあなたは大切で尊い、そしてあなたは私の素晴らしさ栄光を表すためにあなたは生かされてるんだと聖書はっきりとイザヤ書43章で語ってるわけですよね。え、皆さんどうですか。つまり私たちの命の価値とか命の意味がはっきりと聖書は言ってるんですね。え、これだけはっきり言ってるのと本当に私たちは感動でありましょうか。つまり命は誰のものですか。よくこれはね、お友達のギャンブルでも聞きます。これは神そのものですよ。だから大切にするんですね。そして慈しんで愛おしんでくださっているんです。でも彼らはそうじゃなかったんです。このね、私がこの手元にある財は全部自分が頑張って得たもの、命も自分のものね。でもそうではない。命そのものは神そのものだから、その働くことができる命を与えて生かしているのは神様ご自身ですから、だからそれを神のもとにね、奉納物において、これ十分の一ありますが、持ってこないのは、それはあなたは盗んでいるんだということを言われたんですね。そして十節、こう皆さんで読みましょうか。ではご一緒に3、はい、十分の一をことごとく宝物庫に携えてきて、私の家の食物と土を、こうして私を試してみよう。万軍の主は言われる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようと、あの第3番ではそういうふうにありますね。少し、第4番とは違いますけども、今日ですね、私たちは覚えたいです。まず一つ目、祭司の務めの回復です、ね、これは今日の第一番です。祭司の務め、つまり私たちの務めの回復です、ね、でここで、まあ、十分の一ということが出てくるんですけども、で私たちは注目したいことはこの試すという言葉を注目したいんですね。で皆さん、ね、聖書を、ね、通読している方はんとか思う方が多いんじゃないですかね。え、あの他の箇所で神様試したらあかんって言ってはるんじゃないかということ、ね、具体的にはですね、新明記の6章16節にこうありますね、読みますけども、あなた方がマサで行ったようにあなた方の神である主を試みてはならないってはっきり言われてるんですよ。試みてはならないんです。試してはならないんですね。でもここでは試してみようとあるんですが、あの第3番ではですね、この新明記の方は漢字 でこのマラキの方はひらがなになっていると思います、まあ、第4番ではどっちも漢字なのでちょっとあの違いが分からないですよね。これあの第3番で新明記が漢字、このマラキではひらがなというのはですね、これ言語が違うということが分かるように一応区別しちゃうんですけども、具体的にはですね、この新明記の方はいわゆるですね、日本語的に言えば先生が生徒に対してちゃんと分かっているかどうかを試すための言葉を使われているんですよ、ね、だからある目的のために十分それがあの習得されているか、ある基準に達しているかどうかを判断するためのテスト、ね、先生が生徒に対して、ね、あ、すいません、逆ですね。すいません、あの新明記の方が、新明記の方が、このあ、そうです、新明記の方が 申し上げたそうです。すみません。ある目的のために自分であるか、他者がどうか判断するためにテストするということですね。で、このマラキの方、つまり人が神に対して試していいよと言われていることですね。実はこれ人に対して試していいと言われているここだけなんですけども、これは、いわゆる神様の言葉の真偽ですね。本当に神様が言われていることはそうなのかどうかということをですね、調べていいよという、ね、いう意味なんですよ。だから全然違うんです。先生が生徒に対してこれ分かってるかどうかをね、申すための立つのではなくて、本当に神様が言われていることはそうなのかどうかということを調べていいよという意味が、このマラキの試すということですね。ですからね、ここで溢れるばかりの祝福でありますように、皆さんそういうふうに言われたら、お、そうかと。ね。そしたら、じゃあやってみよう。ね。試せない手はないとね。神学者である、この、数学者であるパスカルは、信仰とは賭けだっていうことを言いましたよね。確かに信仰というのはですね、一歩踏み出してみてわかる世界ですね。でもまあそういう視点も確かにないことはありませんが、ここで溢れるばかりの祝福があるんだという言葉にだけ心が向いてしまう人もいるかもしれませんね。そんな祝福を与えてみならば、一つ言われる通りにやってみようか。ね、そういうことを覚悟するつもりで自分のうちの研究を捧げていこうというふうな動機の人もいるかもしれませんね。でもそのまま許容されてるでしょうね。でももしそれだと、それだけが動機になりますね。でもここで言われていることは、それが一番のポイントではありません、ね、だからまあ、もし溢れるばかりの祝福を自分のレベルで体験できないことが続いたら、捧げることをやめてしまうということが起こるからですね。そうじゃありませんね。それは自分勝手な溢れるばかりの祝福をいただくための条件としての自分の意思という理解になっていますね。それでは神様の本意からずれてしまいます。そうだって神様が言われていることは、ね、つまり神様がご自身の計画において本来の祭司の務めを回復しようとしておられるということです、ね、個人の祝福ではなくて神の計画とその目的を実現するための呼びかけですね。つまり神様の目的、一番のこの捧げ物ですね、一番の大切なことは神の御側に近づくことです、ね、神様の御側に近づくことが祝福と言いました。神様をリアルに感じることが祝福と申し上げます。つまり神様がどういう方かということをよりリアリティを持って体験するために捧げていくんですよ。ならば私は目の前にあるもの、自分の持っているもので自分を誇るとする罪の説があるからです。皆さんよく考えてくださいね。神様はお金必要なんでしょうか。いらないんですよ。だから別にこんなこと言われなくてもいいんです、ね、なくても十分主は主の働きをすることができます。じゃあなぜあえてこう言われるのか。でここではね、宝物蔵に携わりきてるというふうに、これ別にお金って言及されてないんですね。だから十分のうちのはですね、自分の持っている時間もそうだし、能力もそうだし、もちろん命もね、当てはまりますよね。まあそうなると命の十分としてどういうことかなと思いますけどね。でも要するに命です。すべてのものは神様なので、全部よこしなさいと言われても、何の私たちは反論もできない存在だということですよ。神を恐れるということはそういうことですね。でも神様は愛なる方なので、決して悪いようにはされないという信頼を持てるんです、私たちは。ね、もし悪なることだったらね、そんな捧げたらもう完全終わりだと思うでしょ。でも愛でベストなことしかされないので、自分で思うのは、これ本当にベストかなと思うときはあるでしょう。例えば自分の基準で物事を見るからです。でも神の目から見たら、すべて私たちが受け取っていることは神の最善だということですね。これは信仰がいりますよね。今そのことを感じなくても、長い目で見たり振り返るときに、あれはこのことのためだったんだなということを感謝できるときが必ず来るんだというのが信仰の世界です。このことを私は信じていきたいんですね。だから私たちはですね、神様はお金は必要ないんです。じゃあなぜこんなことがあるんですか。しかもですね、私たちはこのことをですね、一つの献金として、十字献金ということをですね、長いキリスト教の歴史の中でも多くの教会ではしていますよね。なぜするんでしょうか。それは一番身近なものがお金であり、一番自分を縛るのがお金であり、一番醜い争い、いやそれで殺し合いまでもなされてしまうのがお金だからです。そして一番人生の大事なのは、土台はお金とまで言う人もいるからです。つまり執着心を一番もたらすやつのがお金なんですよ。だから神様はそのところから解放するために、 これを捧げなさいと言われてるんです、ね、つまりこれは本当のこの私たちが祭司としての回復をするためです。皆さんよろしいでしょうか。だからね、神様は私たちをね、虫取るようなそんな寂しい方ではないんです。何もいらないんです。私たちが執着心を持ってしまうので、神様はそのように捧げなさいということを言われた。そして捧げたら本当に祝福されると。この祝福もですね、私たちが願うものではなくて、違った形の神様が私に添える。つまり、ああ神様って本当に生きておられるんだ、私のこの本当にここには神様働いておられないんじゃないかと思っておられるところにも神様が来てくださったんだということが体験できるんですよ。これがこの御言葉の真意であることを覚えましょう。私はいかがでしょうか、ね、私もですね、この本当に献金ということを取り扱うときに本当に戦いがやっぱありましたよね。11ということをずっと宿題の時から本当に大切にしてきたので、でもやっぱり具体的にそれができないという状況が生まれてくるわけですね。特に新学生の時はそうでした、ね、本当に、身入りがなく、そして、蓄えもだんだんと減る中で、そして多くのですね、病を、子供が小さかったのをしていく中で、どんどんと本当にそれが、なくなっていくときに、目に見えてなくなっていくわけですね。で、この毎月毎月のその本当に捧げているものが、もしそのままあれば、惜しみが軽いとかですね、具体的なものになっていくんですよね。でも、やっぱりそういう葛藤はありました。でもその時に本当に祈ります。神様、本当にこれが あれば非常に生活が助かります。でもこのことをですね、捧げなければ本当に神様、私はあなたとの、まあ、約束ですねをしたものとして、本当にそれを、そこなことになります、捧げさせてくださいと。でそこでやっぱりこう先生、今までは普通に捧げられたものが痛みを伴うということがありますね。震えながら神様よろしくお願いしますっていう、そういうですね、切羽詰まり感を持って捧げるということを経験させていただきました。それは本当に尊かったなと思いますね。でその後ですね、まあ、ある本当に大きな病をですね、まあ、何度も言いましたように出産の時にですね、まあ、この時期になったら思い出すことですも、家内が本当に出産した時に多くの本当に医療の治療がなされて、高額な医療費が発生したんですね。それをですね、時にそういうふうに本当に思いました。でもそのように捧げていった時に、そのことをですね、祈ってくださいという新学生なので、新学校の祈りの方が全世界に回っていったんですね。その時にある人、全く会ったことがない人が本当にですね、この示されましたということで、卒業まである一定の額を捧げてくださったということを経験したんです。まさに本当に主の祝福が、ああ本当に真実として あるんだなということを私は体験して、ああ主は生きておられるということを体験したんです、ね、これはやってみないとわからないんです。で私も ですから本当にですね、この御言葉の言われる通りしていきたいと私は思うんですね。皆さんどうでしょうか。このね、マラキ10この3章10節に14節ありますが、じゃあこれは新約聖書においてどうなのかということですけども、確かにですね、新約聖書においてイエス様は2度、マタイの福音書23章においてはそこで言われていますね、当時の立法学者ファリサイ人に対して、お前たちは8回飲んどクミンなどの10分の1を納めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている、これこそしなければならないことです。ただし10分の1もおろそかにしてはいけませんと、マタイ 23でイエス様も言われていますね。で、おろそかしてはいけない。でもですね、イエス様はその後十字架にかかって復活されるんですよね。で、まあその後それが添われた、この新約のこの使徒の時代においての、こういう、そういう表現はないんです。じゃあどういうふうに受け止めようか。それは、神様パウロを通して、この第2コリント9章7節にこういう言葉があります。ここはですね、読める方で言いましょうか。第2コリント9章7節で。第2コリント9章7節で読んでいきましょう。ではいいでしょうか。ここを皆さんでお読みいたしましょう。ご一緒に、3、はい。一人一人いやいやながらでなく、知り合いでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。アメンです。キーワードはですね、喜びです。喜びがあるかどうかです、ね、神様は本当にこれ捧げなかったので、本当に絶対に何かこう呪いを下すわみたいな、そんなビクビクじゃないですよ。喜びです。 これがですね、新約においてなされている。でもですね、このマラキも私にとって神の言葉ですね。だから聖書全体が言ってること、十分の一を捧げなさい。で、それはですね、ある人の信仰にとっては、本当にそれを一つの目安として、でも喜び、この喜びを持ってというのは、これはですね、私たち全てのキリスト者にとって共通の視点ですね。皆さん、喜びはあるでしょうか。あなたが本当に時間を捧げるときに、あなたがその命を能力を捧げるときに、そしてその本当に与えた財を捧げるときに喜びが伴うかどうかっていうのが大切なんです。自分の意思を決めてルール的にビシッとやる、まあ、それもね、その人信仰だから別にね、それをやめなさいというわけじゃないですね。でもそれに固執するよりも喜びを持って思いっきり豊かに捧げられるということが一番大切なことじゃないでしょうか。これが聖書全体が言っているこのマラキ書のこの神様の思いです。喜びを持って、ね、神様祈りを持って尋ね聞き、喜びを持って捧げられる、その捧げ物を神様は喜んで受け取ってくださるんですよ、ね、執着心から解放されて、それ以上の喜びを持って神様どうぞ全てあなたのものですと捧げていくときに、もちろん神様は喜ばれているわけです。そのことをね、私は神様の笑顔を喜んでいる姿をですね見ながら、私たちがいろんな執着心が解放されて、あなたです、あなたから本当の幸せと喜びと命は流れてきますということを持って捧げていくものとなっていきたいと思うんですね。でそのことをですねこのところで言われた。でもですね、最初申し上げましたように、二種類の祭司がいたんです。主を恐れず疑って自分のですね、これは損になるんじゃないかというふうに思っている人と、もう一つはね、本当にそうでない祭司がいました。神様はもちろんですね、本当に主を恐れ、主の皆を無用者たちに私はなってほしいと思われます。16節見ましょうか、3章16節を。では3、はい。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けことを聞かれた。主を恐れ主の皆を尊う者たちのために主の前で記憶の書が記された。17節も、彼らは私のものとなる、万軍の主は言われる、私がことを行う日に私の宝となる、人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ。アメンです。神様はあなたのことを宝として見てくださってるんですよ。これは最初からそうです。で、私たちがそう選ばないならば、神様はその私たちに首に名をつけて引っ張ってくることができないんです。神様は愛なる方です。あなた方が本当に幸せに生き生きと喜んで生きる日々を過ごすように願っておられます。この神様はずっと同じです。で、私たちがそう選ばないんです。選ばないんですね。神様から来るものを私と思うものとは違う。じゃあ自分の思い通りしようというふうになっていくわけです。でも、その時、自分の思うものではなかったとしても、でもそれ以上のものが神様から与えるんだ。そのように主を恐れる者たちは、神様の思いを受け取って、互いに語り合って、そうすれば主の前で記憶の書が示されたと、記されたとありますよね。記憶の書があるってことですよ。彼らは私のものとなる、私がことを行う日に私の宝となるんだ。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕える者と仕えない者の違いを見るようになると。皆さんはどちらを望まれるでしょうか。神様に仕える者となりたいでしょうか、ね、神様にね、全てはあなたがいたいと思う、だからどうぞ主を使ってくださいと捧げるものとなるでしょうか。お願いされるならば喜んで捧げ切っていきたいと思うんです。そこに主の祝福があるんだ、ね、そのことを覚えましょう。皆さんですね、この証はいっぱい聞きますよね。皆さんもですね、いろんな話聞きますよね。さっき私の証は言いましたけども、有名な人でいますよね、例えばある韓国のですね、倒産寸前の経営者の証のことを聞きました、ですね、もう昔一緒に家族で教会に行ったけども、仕事が忙しくなって教会がですね、心の中からおそかになって、神様の関係もおろそかになってしまった、で牧師先生にですね、祈ってほしいとね、そういう思いで言った。そしたら牧師先生がその人に対して献金しなさい、捧げなさいというふうに言ったそうです。そして言われた方は必死、もう腹が立って腹が立って、ね、今会社が傾きかけてるのに、献金制度は何事かと思われたそうですね。でもこの御言葉を開かれて試してみようと言われて、彼は試していったそうです、そしてそのことをしていった時に、 信仰が回復して、そして今や10分の9を研究してもびくともしない会社になったということを聞きます。私はどうでしょうか。そのような本当にですね、多くの神様の御心を、御言葉を本当に従順に行っていくときに、神様はそのように私たちを導いてくださることを忘れないでいたいと思うんです。あの有名なロックフェラーもそうですね。ロックフェラーのファミリーには聖書を代表とした歩みがありました。10分の1ルールというのがあったそうです、ね、そして教会に行ったら一番前の席で礼拝を下げるというルールがあったそうです。そして教会に素直に従って、ね、この霊的リーダーを悲しませてはいけないという、そういう3つをですね、そういう家の家訓があったそうですね。そういうところで本当に、多くの祝福を受け取った。全て私たちに教えていることは、神様の御心を行うときに必ず祝福があるということです、ね、ですから私はですね、御言葉を読めるように今されています。だから御霊によって読んで、ああこのように生きていけば神様の祝福なんだということを受け取って、その御心の通りに生きていく、そのような私たち、そして教会共同体となっていきたいと願います。皆さんはどのように応答されるでしょうか。お互いにそれぞれ素晴らしい神様を体験し続けて、お互い分かち合って祈り合っていきましょう。祈りましょう。それでは応答の祈りを捧げていきましょう。
大変感謝します。神様、あなたが本当に素晴らしいものをいつも与えてくださることを感謝します。さあ神様、あなたが私の口でも最近本当に素晴らしいことを行ってくださったことを感謝します。めちゃくちゃ証ししたかったけど、私の機会が与えられなかったので、神様やってくださいめっちゃ心強い見せたのに、神様にも、あなたが本当にあなたの復興を行う時に本当に具体的な形で愛してくださることを体現することを本当に感謝します。あなたに本当にもっともっと喜んで働いてくださる気持ちに、あなたに本当に全てを捧げ、命を捧げ、あなたに従っていくことを本当に喜んで育てていただきます。
10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。万軍の主は言われる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。天の神様、このあなたの御言葉の約束を感謝いたします。どうぞ神様、それぞれの毎日毎日の人生に歩みに、この素晴らしい御言葉の約束を注いでくださいますように。そして私が本当に神様の御言葉に応答して素直に生きるものとならせてくださいますように、心を合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美をお下げいたしましょう。新聖歌の345番、おきえいでをもって主を賛美いたしましょう。